次に暮らし環境からのお知らせです。有害鳥獣侵入防護柵の補助制度、イノシシなどの有害鳥獣による農作物被害を防止するため、農作物の防護柵の設置費用を一部補助します。対象は市内に農地を有する人、市内の農地に使用及び収益を目的とした権利を有する人。補助対象となる防護柵は、耐用年数5年以上で農地への有害鳥獣の侵入を防ぐと認められる構造の防護柵。補助金額は購入金額の2分の1、上限5万円、購入等の前に申請が必要です。詳細は事前に緑の推進課に相談してください。このお問い合わせは緑の推進課電話 56-0620。 次に剪定枝粉砕機の貸し出し。剪定枝等をマルチング材として再利用できる剪定枝粉砕機の無料貸し出しをしています。対象は市内在住で家庭に庭木を所有または管理している個人及び法人。お申し込みは緑の推進課窓口で事前予約が予約してください。二次元コードからもご確認いただけます。お問い合わせは緑の推進課電話 56-0552。 次に J アラート全国一斉情報伝達訓練。全国的に行われる訓練で音声放送およびサイレンが鳴ります。時は6月3日水曜日午前11時。場所は市内10カ所に設置する防災行政無線。このお問い合わせは安心安全課電話 56-0611。次にダイヤマークを知っていますか。ダイヤマークはこの先に横断歩道があることを示しています。ダイヤマークを見たら速度を落とし、横断者がいたらすぐに停止できるようにしてください。横断しようとしている歩行者がいるのに横断歩道の手前で停止しないで通行を妨害すると横断歩行者妨害違反になります。横断歩道の歩行者優先はマナーや思いやりではなくルールです。ドライバーの皆さんは歩行者保護の意識を持って運転しましょう。このお問い合わせは愛知警察署電話 39-0110。 次に長久手市公共下水道事業計画変更の縦覧について。長久手市公共下水道の都市計画事業計画変更括弧長久手浄化センターの処理方式変更及び事業施行期間の延伸括弧の縦覧を行います。時は2032年3月31日まで。場所は下水道課窓口長久手浄化センター2階。このお問い合わせは下水道課電話 56-0624。 次に令和8年度市県民税課税証明書の発行について。6月1日月曜日から令和8年度市県民税課税証明書2025年中の所得を記載を発行します。手数料は1枚300円。持ち物は本人確認ができる身分証明書。このお問い合わせは税務課電話 56-0608。 次は健康福祉からのお知らせです。クーリングシェルターの開放について。熱中症対策として一時的に暑さから身を守るためクーリングシェルターを指定しています。 熱中症特別警戒アラート発令時や通常の暑い日などにも自由に休憩が取れるよう、施設ごとに開放可能日等を設定します。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。なお、原則飲料水、冷却剤の配布はありません。二次元コードからもご確認いただけます。またクーリングシェルターのさらなる拡充のため、民間施設等でのご協力をお願いします。こちらも二次元コードからもご確認いただけます。このお問い合わせは環境課電話 56-0612。 次に、みんなで挑戦ラジオ体操。ラジオ体操第一に取り組み、運動不足を解消しましょう。詳細は健康推進課または長久手市ホームページをご覧ください。対象は5人以上で集まっている市内在住在勤在学の人。内容は1、窓口ホームページ等でグループ名簿の登録。2、5回以上体操を実施後、名簿を健康推進課窓口に提出。3、2027年3月末までに記念品獲得。これは数量限定です。希望グループには無料でラジオ体操指導士を派遣。希望日の1ヶ月前までにお申し込みください。二次元コードからもご確認いただけます。お問い合わせは健康推進課電話 63-3300。 次に、健康マイレージについて。自分で決めた健康づくりの目標に取り組んでポイントを貯めると、市内協賛企業からの商品が当たる抽選会に参加できます。楽しみながら気軽に健康づくりに挑戦しましょう。対象は市内在住在勤在学18歳以上の人。お申し込みは2027年1月15日までに健康推進課または健康マイレージアプリからお申し込みください。二次元コードからもご確認いただけます。このお問い合わせは健康推進課電話 63-3300。 次に、国民年金の電子申請について。国民年金第1号被保険者等に関わる各種申請や届け出手続きはマイナポータルから電子申請ができます。申請後の状況や審査結果はマイナポータルの申請状況紹介ページで確認でき、メール通知設定をしている人は後日審査結果のお知らせが届きます。また老齢年金の請求も電子申請が可能になりました。詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。二次元コードからもご確認いただけます。このお問い合わせは瀬戸年金事務所電話 83-2412、 保健医療課電話 56-0618。 次は、ドクターからあなたへ。飲料に含まれる糖類の量。皆さんは一日に何をどれくらい飲みますか？また飲料に含まれる糖類の量を把握していますか？暑い時期は積極的な水分摂取が必要となり、虫歯が増える傾向があります。WHO は食品や飲料に添加される糖類、生鮮果実、野菜、乳の中に天然に存在する糖以外のすべて、の摂取量を成人で1日 50g 未満に推奨しています。加工肉や調味料等にも糖類が含まれるため、食事以外で摂取できる糖類の量は1日 25g 程度です。 菓子やアイス等の嗜好食品に限らず、飲料に含まれる糖類の量も確認しましょう。中でもイオン飲料を含む清涼飲料水やジュース等に含まれる糖類の量はかなり多く、日常的に飲むと虫歯やペットボトル症候群等のリスクが高くなります。熱中症対策や発熱時、運動時など継続的に大量の水分補給が必要な場面では、イオン飲料の利用も必要になるため、基本の水分補給を水や麦茶にし、必要性を感じたらイオン飲料や塩分等を摂取する等の工夫が必要です。健康のために飲料に含まれる糖類の量やそのリスクを知り、どのタイミングで何を飲むべきか決めておきましょう。学校内にも自動販売機があるため、お子さんのいる家庭では話し合いをしておきましょう。以上、ドクターからあなたへ、飲料に含まれる糖類の量、浅井小児歯科医院今村彩先生のお話でした。
次は長久手市長佐藤由美氏による佐藤市長コラム、ボリューム16、見える、届く、変わる。中央図書館と文化の家の魅力向上。中央図書館を含む檜ヶ根公園と文化の家を今年度都市計画決定変更し、文化交流拠点として本エリアの魅力向上に取り組んでいきます。1992年に開館した中央図書館は、ガラス張りの塔屋の時計が老朽化により故障していますが、集中制御システムのため時計の修理には多額の費用がかかります。2028年度からの大規模改修工事に向けて、時計の在り方、図書館と公園の一体的な利活用や建物の機能強化の検討を行う予定です。文化の家については、2017年の大規模改修工事で約8億5000万円、現在の特定天井改修工事で約8億円をかけていますが、1998年の開館から30年近くが経過し、今後も計画的な改修工事が必要と見込んでいます。市直営の運営で全国から注目される文化施設であり、市内には愛知県立芸術大学があることから、将来にわたり文化芸術の発信拠点であり続けられるよう、魅力向上も含めて今後の改修を進めていきたいと考えています。中央図書館が開館した1992年の長久手市の人口は約3万5000人でしたが、現在は6万1000人を超え、この30年間で町の発展とともに各種公共施設を増やしてきました。未来を見据え、必要な施設や機能が何であるかを見極めていくことが今の市長である私の責任だと捉え、市職員とともに熟慮を重ねていきます。以上、佐藤市長コラムでした。次は市役所の開庁時間、電話受付時間を変更しますというお知らせです。6月1日月曜日から変更します。変更後の開庁電話受付時間、午前9時から午後4時。変更する施設、市役所本庁舎、公民館を除く西庁舎、北庁舎、保健センター。業務体制の見直しによる効率化を進め、市民サービスの向上や行政手続きのさらなるオンライン化を図ります。 詳細は長久手市ホームページへ。二次元コードもついています。問い合わせ先、企画制作課、電話 56-0600。最後に統計情報です。5月1日現在の人口、総人口61,676人、先月比86人増、うち男性35,18人、先月比56人増、女性31,158人、先月比30人増、世帯数26,673世帯、先月比115世帯増。4月の月間移動数、転入441人、転出360人、出生37人、死亡32人。4月の交通事故発生件数、死亡重傷ともにありませんでした。軽傷11人。3月の犯罪発生件数、刑法犯53件、うち侵入等1件でした。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン、電話 0561-63-5556、 24時間365日受け付けています。以上で広報長久手6月号を終わります。これから食中毒が発生しやすい時期になります。手洗いをしっかり行い、食品の取り扱いには十分注意して、皆様どうぞ体調を崩されませんようお過ごしください。